あのですね。
お。
前回の動画が再生数がちょっとすごいことになってまして。
お。まあ、すごくはないけどな。
すごいよ。あの、そう。累計で200とかは結構あるんですよ。後々みたいなね。
うん。
で、あと、その、よくあるのがタグで、要はその、なんか、声優の名前のタグをつけると、200とか跳ね上がったりするけど、
うん。
今回はですね、特にね、その、タグ、そういう、釣るようなタグもつけてないのに、
うん。
今日が、収録日が2月の4日ですね。2月4日土曜日現在ですね。
うん。
再生数160ですね。
お、
何が
?60 か。
何が
そうなんでしょうね。身長としてはちょうどいいぐらいかな。女の子の身長としてはね。
女の子の身長としてはの話そう ?160 かな。
165ぐらいか。160から165ぐらいが、なんかいい気がするよね。
ああ。いいの？なんで？何調べそれ？小林アーブドラ調べなの？なんです？
そう。自分の好みの身長の話をしてただけ。
おお、誰得なんだろうか。っていうのも、まあなんでここまで伸びたかっつうと、
うん、
あの、僕のツイッターでフォローしてもらってるんですけど、まあ僕もフォローしてるんですけど、うん、あの、うん、ニコニコ動画でゲーム実況のね、動画を上げてる方がいらっしゃって、
うん、
でその方が、あの、マイリスに入れてくれて、なんかマイリスに入れると、なんだっけ、その、あの、まあ、ツイッターにも当然出るし、あとなんだっけ、うん、その、僕はそんな見ないけど、その、ユーザーのマイページみたいなところが、ニコレポツの、
うん、
っていうのに出て、
うん、
みたいな、そういうのがあって、それで、うん、来てくれて1日で100ぐらい来た感じ。もともと6、いや100以上かな、もともと30ぐらいだったからね。
ほう、あ、そうなんだ。
うん。まあ、あの、
でもまあ最後まで聞いてくれてる人は
まあ皆無だね。
人にギリぐらいだと思う
んだけど。っていうか、なんだったらこの偽語彙力王の時じゃなくない時の方が良かったみたいな。
そう、うん、そうかな。
その、
わかりやすいけどね。2000語彙力の方がわかりやすくない？
まあわかりやすいけどね。まあ、うん、とりあえずよくわかんないことやってんな、みたいなさ。そんな感じのことです。
毎回じゃん。どの回聞いたって一緒だよ。まあ、よくわかんないことやってるよ。
まあとりあえずあの、ね、あの、宣伝してもらったり、こっちも。まあこっちもね、宣伝つってもその、ね、ここを聞いてくれてる人がどんだけ、ね、そんなに、もともと1000いくつみたいな動画だからね、再生数。
あ、そうなんだ。
再生数1000とか。だって、なんか今日開けたやつのも904とかだもんね、この人。
おー。すごいな。
すごいですね。さすがその、実況動画違いますね。ゲームの。1851とか。
自分たちもやったじゃん。
やったけど、だって未だに、なんだったら、その、あの、実況動画を昨日1日で超えちゃったから。ラジオのね。ラジオの方がね。
だってあれ、自分たちのやつは実況動画じゃないじゃん。まあ実況してる気がするけど。
だからゲームをつけながらの雑談みたいなね。
なんか、そうだね。雑談してるだけだもんね。
そうだね。さ、あの、ゲームをね、あの、酒の話の魚にした。話の魚って言い方する。
何意味わかんねえ。
酒の魚みたいな感じ。で、まあ、あの、一応ね、あの、まあ、宣伝みたいな感じでしてくれたんで、まあ、その方の、まあ、言っちゃっていいかな？ゾンチョさんって言って、うん、あの、今、デッドライジング2っていう、その、
うんうん、
これは何ゲーっていうの？どういう感じ？
ゾンビパラダイスゲーでしょ。
うん。要は、ゾンビゲーの実況をする人なんだけど、この人がフォローしてくれたんで。まあ、ゾンチョさんって。まあ、あの、とりあえず、まあ、リンク貼ると、ちょっとなんか、ね、あの、あれな気がするんで、まあ、見てもらって、
ね。まあ、迷惑かかっちゃうね。
迷惑かかっちゃうからね。まあ、あの、デッドライジング2の実況プレイをしている方ですね。
は
い。というわけで、まあ、ありがとうございましたということで、まあ、前回、この、ゾンチョさんの、リンクから来てくれた人で、来てくれている人がどんだけいるかはわかりませんけども、まあ、よかったらね、今後もお付き合いくださいということで、じゃあ、タイトルコール、早速、行ってみましょうか。
うん。
明日から、初刊ですよ。 はい、というわけでですね、この明日から初刊ですよ、同時文芸サークル明日から休校ですの、炭焼きと小林アブドラーのトークテーマラジオとなっております。はい、というわけで皆さん、こんにちは。明日から休校ですの、しべきです。
はい、小林アブドラーです。
はい。おい、久々にこんにちはって言いました。
だから収録の時間の問題でしょ、それ。
そう。いつもは、大体その、平均の、収録の時間帯っていうのが深夜の1時過ぎにならないと収録しないんですけど。
そうだね。
今回ね、二人の、珍しく二人の休日がちょっと合いまして。
二人のってだって、まあ僕の。炭焼きが異常なだけで。
まあ僕が異常なだけなんですけど。で、僕がその土日に休みっていうのがちょっと珍しいのにね、土曜で、うん、今、まあ収録させていただいてるわけですけど。
うん。
ね、だからちょっとさっきもね、うちの広が開く音とか聞こえてると思うんですけど。
そうだね、ガラガラガラガラ。
そう、家族がバリバリ生活中の中、まあ、はい、してるわけです。
でも昼間のテンション上がんないね。
そう。
もうダルダルだね。
ダルダルですか。まあこの、編集的な意味で言うと、まあ他のね、パーツだけ夜に撮ったりとかね。
わかんないけど、ね、全部ピッチ上げとくか。ピッチは、なんか、一音上に上げとこうか。
お
最高にしとこうか、みんな。
なんで？あ、その編集の段階で。
そう、テンション高いのかなと思うようには。
まあ、そんなこんな動画でもですね、コメントの方いただいてるんでね。つっても、160もらったじゃないですか、再生数。
うん。
にもかかわらず、コメント、2で、実数1ですね、僕が1つけ。
そんなもんでしょ。
秘境群馬、わら、みたいな。
うん。
だから、秘境群馬っていうのは、
うん、
本当の、都市部に失礼ですから、ね、僕みたいな、の住んでるようなところに行ってもいいけどね。群馬全体が秘境みたいな感じになってるじゃん。
ああ。
ただ都市部だってあるからね。まあ、
群馬秘境っちゃ秘境だよね、暑いしな。
まあ、僕のところはそうでもないんだけどね。
暑いし、山はあるし、まあ、海はないし、けど、ね。雪は降るしね。雷は鳴るしね。
アブダーさんの出身の栃木と何らか、まあ隣だしね。何なら韓国。
まあね、うん。
別にその、群馬バッシングするほどその環境が違うところに住んでるわけでもないしね。
そうだね。車で10分ぐらい。
車で10分だもんね。
地からね、うん。
地元からね。
うん。
うずきくんあたり、うずきくんが住んでるあたり。
そうだ、10分ぐらい
だ、ね、10分ぐらいだね。
そうなんだって、あれ、まあ、秘境群馬なんだ。
うん。
何？どうしかコメントないってのも反応しづらいね。
ね。ね、群馬県について語ってくれってことかな、これは。
もう、語ってみろよ、じゃ
あ。オープニングトップ。
縄文カルタ全部言えばいいじゃん。
あからね。
わから順番に言えばいい。そう、全部。順番に言えばいい。
朝までの奴らから。けど、実際この、ジョモカルタって、まあ、まあ、いいや、この説明はいいか。まあ、ジョモカルタっていうね、刷り込み教育が、群馬県にあります。
どこだってカルタやるんでしょ？
え？
どこだってカルタやるんでしょ？
ある？あ、けど今、
下付けカルタは、下付けカルタあるよ。下付けカルタがあるけど、下付けカルタが誰もやんなかったね。
だって、
佐野カルタってのをやってたね。
佐野カルタってあるの？
うん。
何？ダワダイヤモンド愉快なんでしょ。
全く覚えてないよ。まあ、カルタなんか興味なかったから。
ダイヤモンド愉快は何？どこなの？佐藤。
ダイヤモンド愉快は、近所のスーパーによく現れるダイヤモンド愉快っていう。札だよね。木だよ、木。
その、近所かどうかも知らねえしさ、その、人によるだろ、そんなもん、近所のスーパーにいるかどうかは。
そうか、そうなのかな。
そこしか覚えてねえのかって話だけど。
それしか知らねえな。
なんか、いるらしいですね。
何が？
ダイヤモンド界が。
ああ、ダイヤモンド界がね。
普通にいるんでしょ。
もう珍しくもなんともないよ。
愉快だ、サムシングっつって。
愉快じゃない、全然愉快じゃないよ。全然愉快じゃない、もう。宮北だ。
宮北だっていないでしょ、そんな地元で、アブラさん。
まあ、いないけどね。いないけど。
あと見たこともないだろうしね。
まあそうだ、ね、ダイヤモンド愉快の家は見たことある。
愉快出てこいっつって、
だって家まで車でみんな見学行ったよ。
当時はね。当初は、ね。
当初ってそうだね。ここがダイヤモンド会の家なんだよってみんな知ってる、なぜか。で、案内してくれるんだよね。基本的にはね。
案内してくれるの本人は。
案内してくれる。あ、本人は案内してくれない。何、本人が連れてくるんだよ。
まあ、そんなわけでですね、この二人でトークテーマラジオの方やっていきますんで、ぜひですね、最後までお付き合いください。ということで、よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけですね。噛んじゃった。はい、というわけですね。今回もですね、一つのトークテーマについて、二人で話していくわけですが、
お、
今回は何について話しましょうか。
今回のトークテーマは、
はい、
スーパーファミコン。
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 久々にね、ゲーム会ということで、ね。
そうだね。
うん。
スマミって知ってる？
あ、そういう話。
やったことある？やったことある世代？
世代的にね。そういう世代が出てくる可能性は。
でしょ、もう任天堂64だよ、とかいう人もいるでしょ。
まあ、初めて
もらった頃には64だった。
いや、うまいところにはゲームキューブだったの世代は今小学生ぐらいでしょ。
そうか。
けど物心ついた時から Wii っていう人はもう小学生ぐらいでしょ、多分。なってるでしょ。
そうだろうね、そうだろうね。
だって知ってるのだってさ、2歳しか違わないんだから、同世代とカウントしていただいて結構なんですけど。
そりゃそうだけどね。
けど、僕的には遅いんですよ、スーファミが。
おう、遅いってのは？
もう、例えば、みんなが持ってる中で、
うん。
一人まだその、前のファミコンやってたぐらいの。
あ、まだ村に来てなかったんだ。
村には来てた。
一台ぐらいしか来てなかったんだ。
だから、ちゃんとスーパー行けば売ってたしさ。
そう。
うん、スーパーっていうか、群馬県的には、うん、伊勢屋っていうのがあるんだけど、
あ、
まあ、今のベイシア。
はい、あ、ベイシアな
の？ベイシアカインズホームの会社ね、元の。
そうだよね。
うん。だから、要はカインズホーム的なもので、カインズホームって全国チェーン。
そうだよ。
まあ、カインズホームっていうものがありまして、
ほう、
まあ、一回全国になるか。
あるよ、大丈夫だよ。
で、今は、まあ、ないじゃん、カインズホームにゲームって。
うん、
だけど、その時は、ファミコンも売ってたし、ファミコンのソフトも売ってたから。
うん。うちのそばにも売ってたよ。同じだよ。
うん。で、そういうとこで、まあ、買ったから、村にはあったんだね。
ほ
ー。で、
そうなんだ。
僕はもともとその、まあ、うちがそんなに買ってくれるうちじゃなかったっていうのもあるんですけど、
ほう。
とその、親父がファミコン持ったんですよ。
うん、うん、うん。まあ、大体、そうだよね、みんな。ね、
で、そのファミコンではずっと遊んでたわけ。うん、マリオとか。
うん。
ね。で、うん、けど、スーファミ持ってるうちが結構出始めて、
ほう。
僕が最初に見たのが、前、ラジオでも話したんじゃないかな。テレビがあってさ、
うん。
テレビと一体式になってるタイプ。
ああ、昔あったね。そんなのあったね。
テレビの上の部分にカセット入れるところが
あって。うん。
テレビデオが、そのスーハミ版みたいな。テレビでのスーハミ版みたいなやつ。
うん。
っていうのを、その、友達、当時で、ゴルフの景品とかでそういうのがあったらしいんだ。
へぇー、はい。バブル全盛期かな。
バブル
全盛期。わかんないけど。
バブル全盛期。あれ、俺たちが物心ついた頃ね、バブルは弾けてんじゃねえのかな。覚えがないけど。で、それを、で、友達っていうか、まあ、先輩かな。まあ、今で言うところ。一つ上の、まあ、先輩の、うちに会って、それが、
うん、
そこんちでやらせてもらった。で、多分初めて、ほら、あ、スーハミってこういうんなんだと思ってさ。
ね、じゃ初めて買ったゲームって何なの？
初めて買った。
買ったんでしょ、結局。
で、スーパーファミコンを小学校の入学祝いに買ってもらったんですよ。スーハミをね、
うんうん
うん。で、そうなん、なんだけど、うん、俺のイメージの中では、あれがスーハミだと思ってるから。テレビの、あれが。なんか実際、親父が買ってきたのは四角いあれじゃん。まあ、典型的な四角い。
まあね、そうだね。
黄色の。え、これ違うよって言った。偽物だよって言って。
で、親父にぶっ飛ばされたんでしょ。
ぶっ飛ばされたんだ。
この野郎は。せっかく買ってきてやったのに。
熱したフライパンでジューって。
あんかけとかけられた
んでしょ？あんかけ。
頭から。
どんな家だ、うちは。 で、まあ、で、そこで、まあ、初めて買ったんだけど、で、もともとその、まあ、よくあると思うんだけど、まあ、僕が一番最初に買ったのは、スーパーマリオワールドなんですよね。
ああ、はあ、はあ、そうだよね。
ね。で、
自分もそうだったよ。う
ん。まあ、てか、一番最初のソフトだよね、確かね。
うん。でも、発売日に、それと一緒に買ったから。そうだよ。
ボンボン、まあ、まあ、ボンボンなんだろうけど、あれか、一人っ子
じゃねえか。
一人っ子だからな。一人っ子の特権な
もん。もう、自分が汗水だったやつさ、朝も牛乳配達して、
お
買ったんだよ。
小E さん
隣町までさ、リアカー引いて、うちの父を絞ったやつ持ってってさ。
なんでだよ。
パトラッシュと一緒にさ。
パトラッシュ見てこれ、あれが任天堂のバグって。しかも、生きてるし、今。しかも、その、まあね。しかも、時間的にさ、その、12月でしょ誕生日が。比較的そのルーベンスの絵を見てる前になんかもらってそうだけどね。誕生日なんかでね。
まあね。
まあいいんですけど、そで、何牛乳配達したの。
そうそう、牛乳配達の話じゃねえよ。スーパーアミコンの話で。なんでそこに戻っちゃったんだよ。違うよ。
テーマ、牛乳配達。
ね、で、なんだっけ。で、まあ、結構やる、思い入れのゲームってないの？
ああ。んとね。うん、そんなに数を買ってもらえなかったんですよ、当時。
うん、高いしね。1万ぐらいするしね。
そう。そう、当時1万ぐらいしたじゃん、カートリッジが。うん、で、あんまり、親父とかが、そんなにその、要はその、ゲームをするような人じゃなかったから、要は中古で買うっていう発想もなかったんですよ、当時。
うん。
けど、あんま小学生の時って、今でこそさ、そのさ、ハードオフだとか、
うん、
ブックオフだとかさ、あと、そういう、なんつうの、その、いろんな、その、ゲームショップのチェーンがいろいろあるじゃん。
ああ、うん。確かにね、スーファミの中古って、その、当時は、スーファミが出るときってあんまりなかったかもしれないよね。なかったよね。うん。
だから、定価で買うのが当たり前だったから、そうなると1万円って言ったら、まあ、当時でも結構でかい。今でもでかいけど。
うん。
でかいじゃん。
うん。
だから、大体、その、買ってもらえるのが、誕生日とクリスマスの年2回だったんですよ。
うん
プラス、一回水泳大会で25メートル泳げた小1の時に一回買ってもらったの。で、そのプールで25メートル泳げた時に、うん、まあ、みんなそのね、小1なんてその泳げるとこまで泳いでくださいっつってさ、途中で5メートルぐらいでこう立ってる中、俺は25メートル行ったっていうのを、要は何かしらのきっかけとりあえずこっちは買ってもらえたわけじゃん、何か。
ほう。
とりあえず何かにカゴつけて買ってもらえた。けど、
それ何買ってもらったの？
でね、そこで買ったのが、魔法陣ぐるぐるの、ね、名作の。
え、ワンの方？
ワン
とツー出てんじゃん。
ワンだね。赤い。
ワンだね。
うん。やつ。
クソゲーね。
あれさ、クソゲーだよね。
お改めて言わなくてもクソゲーだ。
まあ、当時は、小1だから。
小1じゃクリアできないでしょ、あれ。
何歳何、8歳とか？
そうだね、うん。
ね、15年の月を経て、今思うと、あれはクソゲーだった。
あれ難しいんだぜ。
難しかった。
レベルマックスにしても、ラスボスに勝てない時があるんだぜ。
そんなのよくやってたね、俺は。
しかも、赤いカセットってさ、途中で終わるんだぜ。
終わんの？
全部やってないの？
やってないよ、だって小一だ
もん。あれで、原作に沿ってるから、魔法が尻から出るの前まで終わるんだよ。
そうだね、実際。
だから、何の話もないんだよ、ま
あ。なんであれ買ったんだろうね。で、うん、まあ、うん、本当にだからそれ追っていけば本当に数えるぐらいしか持ってないから、まあ言えるんだけど、本当に、覚えてるソフトっていうのは言えるんだけど、まず、覚えてるのが、
うん。
ヨッシーアイランド。
うん、うん。
小2。小2の、クリスマス。
まださ、クリスマスなんだ。
クリスマスで買ってもらって。
うん。
で、その時は、小2の、うん、小2の誕生日はミニ四駆だったから、安いよ、今考えたら。500円だもんね。
まあね、でもなかなか売ってなかったからね。
ね。だって、親にしてみれば、うん、いいね、誕生日プレゼントで500円でこんな喜ばれるのかって話でしょ。
そうね。
当然してみれば。
あれは改造する費用が高いんだよね。
ね。
なんかピンバイスとか、たけんでクソたけんよ
ね。ね、あのモーターも別売りだったしね。
そうそうそうそう。
で、あの、もともとその、なんつうの、まぁ、ちょっと脱線するけど、あの、うん、ミニ四駆って、あの、昔の、要はその、なんとかアバンテとか、
そういう、ね、うん、あの、ホッケーのやつで押すやつね。
そうそう、とか、あの、
うん、ダッシュなんだっけ、四駆郎的なやつ。
四駆郎的な、その、なんつうの、その、あの、俺たち世代の、レッツ&ゴーのミニ四駆って、うん、あの、なんつうの、黒と緑だったの覚えてる？中の、シャーシのはめる部分とか、
お
緑色だったの。
うん。
で、その、
緑色
だよね。緑色だったんだよ。
ああ、そうだね。ああ、そうだね。
で、その、少し前は紫だったの。そのダッシュなんちゃらの時は。
ほう。
ダッシュカッペだかなんだか知らないけど、どっちカッペだか知らないけど。
違うと思うけどね。
で、まあ、よくわかんないけど、で、それ、その時はなんか、安いなりにもついてたの。モーター。
モーターがね、あの、銀色のやつ。
銀色のやつ。
金です。金か。金のやつね。
あの、よくあの、なんつうの、理科の、あの、理科の実験かなんかでやるときについてくるような、やつが来るんだけど、初めてフルカウルミニオクって買ったんですよ。
ほう。
その時に。で、あの、ブラックセイバーって、
うん。
いうの買ってもらって、買ってもらったんだけど、モーターがついてるもんだと思ってたから、なくて、誕生日に組み立てたはいいけど、走らせること
が押せばいいじゃん。
だから、ね、押して遊んでたっていう、そういう辛いことがあります。まあ、で、まあ、ね、まあ、そんな話は脱線しましたけど、で、ヨッシーアイランド。
うん。
で、あとは、で、ここで、まあ、僕らの世代的にはドラクエ6が入ってくるんです。
ハッサンね。
ハッサン、まあ、
大好きな。
大好きなハッサン。大好き。まあ、それと、あと、あ、マリオ RPG。
あ
ー。名作ですね。
ジーノとか。
え？ジーノ。懐かしいね。
ジーノしか覚えてねえけど、なんで。
あれ、ワタ
ミ。ふわふわのやつって。ワタミって名前忘れて、マロか。マロって名前。
マロ。
何マロ？
違うね。
ヒコマロ？
ヒコマロ、ヒコマロではないですよ。いろんな仕事やってんね。あの、宝石箱屋で、ブレイクする前に。
よろしくお願いします。懐かしいね、マリオ RPG。
あとは、あれだよね。ロックマンシリーズ。僕は X と7。と2、X。
7?7、
ロックマン7。
7か。うん。
っていうのを、まあやってって、うん、あとはあれじゃん。お互いあの、ね、ゲームを貸し借りしたりとかさ。
うん。
して、まあなくされたりとか、パクられたりとかしつつ。
もう、なくすやつって何なんだろうね。
ね、なくすやつって何なんだろうね。未だにパクられてるやつあるよ。
そうなんだ。なくなったって言われるの？そういう時って。
なくなったっていうのはあるし、その、未だに俺が持ってるのもあるし、借りたまま。
ダメだよ。人のこと言えねえじゃねえか。
いや、っていうか、あの、それは、あの、高校ぐらいの時に、一周してまたスーファミ面白いみたいな時があったんですよ。俺たちの、友達の周りに。
ああ、
あったでしょ？なんかないです
よ。ないね。
はい。スーファミ戻った時期があったんですよ。ね、その時に、あの、借りたやつが、ミュータントタートルズのやつが、
あの、持ってるよ。
が、俺の。
ティーンエイジでしょ？ティーンエイジ、ミュータント、忍者、タートルズ、うん、そうそう、タートルズインタイムよね。
あれさ、あれは、俺高校の時に思ったけど、あれ結構難しくない？
難しいね。あれ、なんかアーケードっぽいんだよね。まあアーケードなんですね。
難易度イージーにして、あの、残機マックスにしてようやくできたけど。
全クリしたの？
あ、したね。覚えてねえ。した覚えはある。
あとね。ほんとか、それ。怪しいね。うん、
あと、僕的に当時ね、ドレミファンタジーって、ハドソンから。
ドレミファンタジー
っていうのがあった。
ほう。
まあ、それを、アクションゲームなんで、それをやってた、覚えがあ
ですね。
まあ、僕、まあ、そんな感じで、こんな、ね、僕ばっか言ってるのもあれなんですけど、はい、油さんはもっとやってるし、僕の多分、6倍は持ってる。
なぜかずっとハマってやってたのが、反省ざる二郎のなんかなんだっけな、名前忘れちゃったな。反省ざる二郎の、なんか、あの、パズルゲーム的なやつ。
クソゲー。
パズルアクションゲーム
超クソゲーじゃないか、
その。タイトル思い出せないけど。でも、反省ざる二郎っていうのは、あってるよ。なんかね、あの、猿が、 猿が風船膨らまして、それを頭で突くたびにあの、大きくなっていくのね。
面白い子それ。
それを爆破させて敵を倒すの。
うん。
なんか面白かったよ。
うん。
多分ね、反省猿二郎くんの大冒険っていうタイトルだね。今調べたら。
反省猿二郎くん？
それは。反省猿二郎って知ってる？
え、あの、反省のお猿さん。
そうそう。
あの、今で言うところのユリアリクのお師匠さんみたいな。
おお、よくわかんないけど、うん。
ユリアリク知ってる？
ユリアリク知らない。
知らない？
知らない。
あの、お姉さんとお猿さんのコンビ。
ああ、それはあれね。
あれ。
ああ、そうだね。それの、まあ、反省猿二郎くんの。
絶対多分日本で一人ぐらいしかやってないじゃないですか。
そんなことねえよ。そんなことねえよ。
日本で唯一やってる人ですよ、それ。
あとなんだろうな、あとやってたのは、結構やってたのは、あの、グレートバトルのやつ、ラストファイターツインかな。
あ、いや、え、グレートバトルってあれ？あの、仮面ライダーとウルトラマン。
そうそう、コンパチヒーローのやつ、
ね。やってたな。
ラストファイターツインって、正式名称わかんないけど。
あれ、ドッジボールと思ってなかった。
バトルドッジボールでしょ？
うん。
バトルドッジボールもやってたよ。
あれ、あのね、俺がね、その、友達ん家で見ててすげえ羨ましかった。うん、ソフトっていうのがあって、そのドッジボールとあとゴエモンシリーズすごい僕俺持ってなかったです。
ゴエモンどれ？雪姫じゃない？雪
いやえ結構出てるじゃんスーハビで。
う
あれがすげえ面白そうで面白そうで。
ああそうだね。でもゴエモンは持ってなかったけどなぜかゴエモンの攻略本だけ持ってて。
あそのパターンあるよね。
そうあのなぜか攻略本だけ持って
る。なぜか攻略本だけ持ってるっていう。
確かにソフトは持ってないのにね。今の人、今の子供ってそんなことしないでしょ。
だって、
これ買わないでしょ。将棋
とかで、その、よくわかんないけど、ぷよぷよのファンブックスみたいなやつ買ってたもん、よくわかんないけど。
なんで、ね、
あの、この大会の模様を見てね。
なんでそんなもん買うんだよ。
いや、ぷよぷよが書いてあるかなと思ったら、なんかその、よくあるじゃん。うん、あの、今でこそさ、そういうのあるけどさ、普通にその、なんつうの、この、絵師の人の、なんつうの、その、絵がバーって書いてあったりとか、うん、そのイベントの様子の写真が載ってたりとかさ、そういうのを、俺、小2の時に買ってたよ。
そうなんだ。あとなんだろうな、何にハマったかな。あんまりでもスファミそんな、あ、ボンバザルとか好きだったよ。
ボンバザルってあったね。
ボンバザルってあんまりやってるやつし、いないと思うけど。
いないと思うけど。
なぜかずっとボンバザルやつだよ。
てか、
小学校1年生ぐらいの時ね。
あと、
ボンバザルやつ。
あれしょ、その、どっちかつと、僕はあの、スーパーゲームボーイって、
ああ。
あるじゃん。あれを、うん、基本的にあの、ゲームボーイをスーファミでやってたから。
うんうん。
まあまあ、持ち出す、あれもなかったからね。
でもその頃ゲームボーイってそんなにやらないでしょ。
いや、ポケモン世代だから。
え？ポケモンとスーファミと同じ時期だっけ？あ、そうか、押せんのか。
あ、ポケモン時代は遅い。
そうか。ポケモン発売日に買ったら誰もさ、やる人いなくてさ、話をしたよね。多分、なんか、まあ、第1回かなんかにしたと思うんだけどさ。
プラジで多分4回ぐらい行ってると思うけどね。
そう。
あれでしょ？
発売日に買って、面白そうだと思って買ってやったのにさ、誰もやってなくてさ。
あの、頭悪そうな女の子がこうケーブルブンブン振ります。
そう。
CM のやつ。
そうだ、そう。あれを見て欲しくなった。すっげえ欲しくなったって。
151匹集めたやつパクられたって、おなじみの。
151匹集めたら盗まれるっていう。残念なさ。
残念な。で、ね、犯人は特定してるけど、もう27になっちまったぜで、おなじみのね。ポケットモンスターの、何、赤？赤？青。
赤で赤を盗まれた。青は新しく買ったの。
あ、持ってたの。
青持ってたよ。
青持ってるやつ俺知らねえよ。知らねえ。青とピカチュウなんて持ってるやつ見たことねえ。
まあ、ね、そんな、まあ、それはポケモンの話だけどね、スーファミなんだろうな、とやってたの。マリオペイントとかかな？
あれね、本当に、小1にしては、マリオペイントを買うのはちょっとハードルが高かったんだよね。
なんでだよ。なんで
パソコンっぽかったじゃん。
違う、別に、マウスじゃない。マウスだけじゃねえか。
マウス、ああ、パソコンだ、つって。大人の大人、つって。
たちも大人だね。
大人
マリオペイント。マリオペイントで遊んでたよ。
けど、マリオペイントで遊んではいなかったよ。俺の周りでは。
あ、そう。
けど、大体そのさ、集まってさ、スーハミするっていうのは、
うん。
あったよね。友達の間で。
あ
けど、基本的に、僕たちの周りだと、死んだら交代って言ってたんだけど。
ああ。
一気なくなるごとに交代してくるってパターン。
うん。
それで五右衛門もやったし。
うん。あ、でも大体そうだな。集まってやるとしたら、あれだな、スマッシュ TV やってたよ。
何でしょう。
スマッシュ TV っていうゲームがあるんだよ。
ブラザーズ。
え
スマッシュブラザーズではなくて。
スマッシュ TV っていうね。それこそ、カインズホームでゲーム売ってた時に1000円で買ったソフトだよ。
うん。
新品なのに1000円で買ったソフトで。
あったね。当時で。その爆死的な安さですね。
なんかね、なんだ、ストーリーとしてはテレビショーなんだよ。テレビショーで、うん、まあ、黒人と白人がなんか銃を持って。
あ、はいはいはいはい。あれあれあれ、そうなの？
え、あれそうなの
って思う。あれ、そんなにだって面白くなさそうじゃんなさそう。
面白くないよ。できてね、そのテレビショーでそのスタジオに、なんか、バット持ってきたロボットみたいなのが、わーなんか、それこそ、アリみたいに、わさわさ出てくるんだよね。
あ、俺今やりてえ、それ。
銃で倒す。銃でみんなで倒して、ステージを進めていく。なんだろう。画面としては上から見せた、ボンバーマンと同じ、感じの画面だよね。
なるほどね。
懐かしいな。あれはすげえっすよ。あれ、ルールがわかんない。意味わかんなかったけどね。当時はね。テレビショーだってことすら分かんなかったけどね。
ね。意味不明なのは結構あったもんね。
うん。
その、意図が分からないみたいな。
そうね。
まあけど僕的にもう小学校の時にウィニングポストやってたんで。
そう。でもサラブレッドブリーダーは小学校2年生の時やってた
よ。はい。あと、お互いね、今になって別に競馬やってないっていうね。
競馬好きじゃないし。
好きじゃない。僕も好きじゃない。
サブレットブリーダーって意味わかんない。とりあえずプールで。
ちょっとプールで。ダメだ。怪我もしねえのに。
とりあえず馬はみんなプールに入れてたもんね。
そうだ。基本的になんとなくね、プールってなんか、喜びそうな感じがする
よ。なんか海の中でも早く走れる。
うん、
ね、海を走れる馬になれるかなと思ってさ。
基本的に作戦は逃げ一択だから。
あ、逃げが多い。逃げなく。一番多いだったの。
ああ。多いとかならわかんないけど。とりあえず、一番長い距離を逃げでやればかっこいいと思ってたから。まあ、そのコーナーでね、まあゲームがテーマの時はまあ、すぐあっという間に20分経っちゃうので、もうそろそろ20分経つんです。もう22分経つんですけど。
ほう。
ね。まあ、今回コメントつくんじゃないですか、これは。
そうかな。
まあ、コメントついてるかどうかわかりませんけど、このラジオではですね、トークテーマの募集をしております。コメント、メールフォーム、メールアドレスにてよろしくお願いします。
はい。
ということで、今回のトークテーマは、
スーパーファミコン。
でした。
でした。
明日から、時間ですよ。はい、というわけでですね、今回も、なくてもいいコーナー、ということで、腹筋のお時間です。10分間。
お。
で、
久々に言ったね、腹筋のコーナーって。
それをなんで今言ったかっていう話をちょっとしていい？
お。
まあ、前回も、ニセ恋旅行って、やったじゃない、
うん。うん。
で、その、まあ、本家の、まあ、恋旅行決定戦って、あったんだけど、
うん。
その、まあ、優勝者に、
うん。
まあ、ニコニコの専用ラジオの、
うん。
まあ、表が、その、まあ、何ヒナレディっていう、ラジオさんのヒナレディさんの、その、なんつう、マスコットキャラみたいなの書いてあって、
うん。
その裏に、まあ、その裏に、いろんな、うん、なんつうの、ラジオの、ニコニコ専用ラジオの、
うん。
名言が、こう、書かれた、
うん。
っていう、そういうクッションカバー。
へぇ、そうなんだ。
へぇ。が商品だと。で、それで、ちょっとその人のブログを見たんだけど、
うん。
で、その、名言集の中に、
うん。
腹筋のお時間ですって書いてあった。だから、これが、もしかしたらうちじゃない可能性もあるけど、うちだったら嬉しいなと思って今言った。まあけど、うちじゃないかもね。うちじゃねえか。
そうなの、いや、知らないけど、腹筋のコーナーっていうのは、うちしかないじゃないの。そんなこと言うの。
腹筋のお時間ですって書いてあった。
おぉ。あ、名言なのかな、あれ。
ね。あって思う。
名言なんだ。
わかんないけど。
そうなんだ。へぇ。
だから、うん、けど、それ言わなくなって久しいから、あれ、これ言った方がいいのかな、とか、思ったりとか、思わなかったりとか。っていうか、まあ、まあ、うちのじゃないかもわかんないけどね。腹筋のお時間ですっていう名言をしてるラジオさんが他にね。まあ僕もあの比較的聞いてる方ではあるんですが、うん、全部聞かないからね。
うん。ストレッチマンかもしれないしね。
ストレッチマン？
いや、ストレッチマン腹筋しないから。
じゃあラジ、ニコニコ専用ラジオの名言っていう段階でお門違いでしょ。やってんの？
そうか。
やってん
やストレッチマン。やってるかもしれないじゃん。ストレッチマン
のストレッチ放送局。
ハートハードフル。
お、ハード
フル。ハートフルものしか思いつかなかった。
ストレッチマンのハートフル。
ストレッチマンのイエロータイツかもしれない。
いや、そのままじゃねえか。下手くそかタイトルつけるの。まあそんなわけでね、まあ腹筋を10分間やっていただきたいと思います。
おう。まあやってる人いないと思うけどね。
ね。あと、まあ前回の振り返りみたいなのをすると、
うん。
まあ前なんだっけ、その、畳の目を数えるみたいな話してて。
ああ、してたね。
で、ふすま張り研究会っていう部活がありましたみたいな話したじゃん。
ああ、したね。
あれね、調べたんですよ。
ほう。
うちの大学だけっぽいね。なんか。
あ、そうなんだ。
あのね、東大にもあったぐらいの記述あるんだけど。
うん。
まあ、うちの大学しか出てこないかな。ね、ね、沢城みゆきを輩出したことぐらいでしか社会に貢献しないあの大学だけど。
全然いっぱいじゃん、小倉さんとかさ。ベジータの人もそうでしょ？
ベジータの人中退だっつってたね。
うん。輩出したには違いないでしょ。
あとは、誰？リオ。
リオ？
リオ。
ああ。そのぐらいだろ。
あとね、なんだっけ、
うん、
チョコボール向井が独協の、あ、言っちゃった。
まあ、いいあ、そう。
大学だっていう話ですけど。
そうなんだ。チョコボール向かい。うん。
ね。
まあ、だからといって別に。
それなんです。そこがね、あって、チョコボール向かいって群馬出身なんですよ。
ほう。
で、高校が、どうやら、僕の通ってる高校と、その、定期戦っていうのがあるんだけど、うん、そのいろんな種目で戦うみたいなのが、うん、他校との交流戦みたいな。
うん
うんそこで、交流していた隣の高校出身みたいな。
そうなんだ。
うん。で、隣の高校から、まあ、同じ大学って、うん、僕と比較的その、なんつうの、ルートが似てることに最近気づいて。
まあ、似てるって言えば似てるけど、同じじゃないもんな。
同じじゃないからね。隣の高校つだけ。
何学部かも違うかもしれないしね。
あ、経済っつう話。
全然もう全部似合うミスじゃん。すべてニアミスじゃん。学部も違うし、
うん、
ね。高校も違うし。
っていうか、基本的にあんまり僕の学部ってそんなに有名人いないよね。
ああ、まあそんなにいないでしょ。
いない。だって小倉さん外国語だっけ？確かね。
多分わかんないけど。
うん。
ねえ、でもそんな有名人いたからってさ、別にさ、
うん。
何の恩恵があるわけでもないしさ。
うん。
ね。
まあそんな大学です。そんな大学で。そんな大学の、で、に行って、いきなりその、僕が部室を開けた時に、ゲームセンター CX を見てた人がいて、
おう、どこのどいつだよ、そんなやつ。
それが小林アブドラ先輩だったんですけど。
おう、そうだっけ？
うん。
そうだっけ？
基本、あとね、なんかよくわかんない格ゲーやってた
よ。そうだっけ？でも格ゲー嫌いだよ。
やってたよ。
知らないそんなの。
あれ、ガロー伝説とかってなんつうんだっけあれ。SNK2。なんつ
うの ?SNK?
え？うん。SNK。
ああ。
K のなんか。うん。やってたよ。アブダさん。
そうなんだ。
うん。
多分違う人だよ。
違う人か。
違う人だよ。
似てる人か。
似てるだけで違う人だよ。
確かメガネかけてる人しかいなかったもん。間違えたかもしれない。
ね、違う人で絶対違う人だよ。
すげえのがさ。
もう50ぐらいになるもんね、うん、自分
の。すげえのがさ、
え、
うん、油さんの代全員メガネだからね。
そう。だからメガネってのは、だって、 ねえ、流行ってるじゃん。
流行っ、まあ、今かどうか知らねえけどね。その流行って、昔から流行ってるっちゃ流行ってるのは、流行ってねえっちゃ流行ってねえだろ。
自分の老眼鏡だからさ。
老眼鏡なのかな。常につけたらダメだろう。
そうだね。遠近両用。遠近
両用。違うね。
あの、土入りの老眼鏡かもしれないし。
土入りの老眼。じゃあ土入りでいいじゃねえか。ただ。ダメだよ、老眼たまにつけないと。
そうか。
あれ、近視の人って老眼なんないじゃなかったっけ
って言われてるよね。ね。だけど、どうなんだろうね。
僕の母親近視だけど老眼
かける。じゃあ何も見えないってこと？
何も見えないわけではないな。
そういうことでしょ。近くのものは見えない。遠くのものは見えない。
確かにね。あ、だからその、近視の、あの、コンタクトなり、メガネかけるとまた違うらしいよ。
うん、老眼になるってこと？
そうそうそうそう。
あ、とりあえずメガネ外せば老眼鏡いらないってこと？
まあ、そういうことなんね。
お？
よくわかんないけどね。
じゃあ別に老眼じゃなくね？なんか難しいね、それね。うん。厄介だね。
厄介でしょ。
メガネ外せばいいだけだけどね。
まあ、だけど。
そんなこと言ったら。
まあ、0.0 いくつだからね。それぐらいはあるから、まあ、メガネないと。
そうなんだ。うん、へぇ老眼ね。もう老眼が進んで、うん、
そう。あの、今あれじゃない、その、昔さ、その昔初めてさ、トークテーマもらった時のことなんだけど、うん、ちょうど去年ですよ。もう、まあ、もうすぐ1年だけど、まあ、そろそろ1年前ぐらいの話なんだけど。
うん。
あの、そのトークテーマにメガネってあったから。
まあ、そうね。思い出してそうだね。
今話したかな、と
思って。こんな話でいいの？だってこういう話を。希望してたのかな、メガネって。
フリートークの時に。あとなんだっけ、急春到来とかあった
よ。ああ、急春到来あったね。うんうん、なんだろう。ラミレス？
お？
ああ、ラミレスだよね。
ラミレスだね。
今話題の。
話題
巨人にいなくなっちゃった人だよね。
ラミレスね。
うん、ああ。ゴメスってどうして、ゴメスってまだいんの？ 4 番はゴメス
なの？ゴメスはいない。
中日の4番のゴメスは。
懐かしい。
いないの？
いないよ、ゴメス。なんでゴメス？
孫ドンギョルとかいるじゃん。
え？
孫ドンギョル？
孫ドンギョル？
なんかいなかったです、その人。
てか、僕も、あの、まあ、実際あの、部活で野球やってたから、その反動で、あんまり打ち返ったら野球とか、どうでもよかったから。
何それよくわかんねえ。好きでやってたんじゃねえの？
好きでやってたんじゃねえんだよ。これが。びっくりすること。
あ、そう。うん。そうなんだ。
だから、ほとんどあの、なんつうの。あの、田舎の中学校だと、部活ってあの、うん、もうほとんど決まったような感じだから、
うん。
数少ないからね。
うん。
だいたい流れで入ったみたいな。しかも、帰宅部でなかったからさ。
まあ、そうなんだ。
で、文化部はブラバンだけだったから。
美術部とかないんだ。
美術部ないですね。
ないんだ。美術部がない学校ってすごいね。
そう。ブラバンしかない。
おかしいでしょ。だって美術部って普通どこに置かにもあるんでしょ。
ないよ。
そうなんだ。そうなんです。いや、
てか、中学校で普通にその、なんつうの、文化系の部活が機能してるっていう状態が俺的にはあり得ない。
まあね。全部中学校の時美術部だったけど、うん、サボりホロだったもん。
あ、二人ぐらいでしょ。
二人ぐらいじゃねえよ。
何人いたの？
部員。何人いたかな？部員全部で
本当に？
30人ぐらいいたんじゃないの？
マンモス校？
マンモス校じゃないよ。
マンモス校じゃない？ 20 人いたの？
だいたい顧問の先生も来ないからサボってる。サボってなんか絵描いて話したりしてだけの部活だよ。
それだから変な方向に、なんか、詳しくなっちゃう。
ずっと喋ったな。ずっと喋ってるだけで終わる。
絵描けよ。
マジで。絵は先生が来たら絵を出し始めるっていうみんなが。
描けよ、ね。
じゃあ絵描くか、そろそろ、みたいな。
だって、
同じところ
僕の高校の美術部が一桁しかいなかったからね。う
ん、高校はやね、部活やんない人の方が結構、そう文化部だったら、文化部だとあんまりやんない人多いよね。
そう。
運動部はやる人多いけど。
文化部なんて、だって機能してなかった感じなんだよね。
うん。文化部はあんまりやんないね。文化部に行くような人は勉強してるよね、家でね。
そうだね。うん、ちょっと進学校の場合そうだね。
そうでしょ。
帰宅部の方が半々ぐらいでしょ。部活入ってる人と入ってない人が。
自分の高校の場合は、8割が帰宅部だったかな。
そんなに？
うん。
何？進学校なの？そんな。
進学校だよ。
誰もが羨む。
誰も羨む。羨まねえよ。
だって、
ちょっと、県内で3番ぐらいだもん。
本当に？
うん。
だって、栃木は、だって、あれじゃん。作新学院と佐野日大の二つしか高校がないっていう話じゃん。
そんなくない。そんなくない。野球だけじゃん。野球の話じゃん。
作新学院そんなすげえの？
知らん。
知らねえよ、
そんなの。
出さない。
交流も何にもない。
作新学院じゃなかったの？
作新学院じゃねえよ。
佐野日大でもなかったの？
佐野日大でもねえよ。
俺の中で佐野日大ってことでとりあえず固まってるけど。
なんでだよ。そんな、ね。
そんな
高校時代だった。そんな高校時代だったら別に何も言ってないけどさ。
まあ、というわけで、まあ、今回はね、昔もらったトークテーマも話したので、よかったんじゃないですか。
そうか。
はい。
まあ、
急春到来もしたしね。
ナミですと、コメストの話もしてないけど。
というわけでですね、このコーナーではフリートークの方やってますんで、腹筋する方はしていただいて、ね。スクワットする方はしていただくと、車の間に筋肉がついているという企画でございます。ということで、次回もですね、よかったらお付き合いください。というわけで、なくてもいいコーナーでした。
はい。
明日から職場ですよ。
はい、というわけで、あっという間にエンディングのお時間でございます。
お。
あっという間だねって言わないの？
お、あっという間じゃなかった。なかった、超なかったよ。
前に比べれば、ね、最近ね、ここ最近はね、結構50分超えが続いてますからね。
うん。
まあ、ていうかあんまりね、気にしなくなってきたね、そろそろ。長えとか短えとか。
最初から気にしてなかったけど、呪文は。
あ、俺だけか気にしてたろ。
そうだよ。
早く、つって。まあ、今回もね、久々に、ゲームについてのね、
うん、
トークテーマだったんで、ちょっと話しすぎた感はありますけど。
そうかな。そうかな。
うん。まあ時間的な意味でね。
つみやきがずっと喋ってたよね。
そうだね、最初ね。
基本的にね。
ちょっと喋りすぎた。途中のミニオク下りいらなかったから。
もう喋っちゃいけないことまで喋ってたもんね。
喋っちゃいけないことは喋ってないですよ、別に。
預金口座の番号とかのね。暗証番号とか。もう全部言ってた
よ。病気だよ、それ。
喋りすぎたよ。
言ってたの人はそれ病気だし。病気だし、俺空で言えないし。はい、ていうか何？暗証番号言っちゃうとやばいでしょ。
別にカードも通帳もなかったら何も役に立たないでしょ、
ね、まあね、そんなこと言ってたらね、いくらで、ね、50、まあ前回150ですか160ですか聞いていただいてるでしょ、ちょっと危ない部分もあるしね。
まあね、なんだ、で、なんだっけ、エンディングか、
今さら何だと思って、
何の時間だか忘れちゃったんで、
エンディングを何だと思ってね、あと、
うん、
だんだんゲーム実況の環境がね、また整いつつあるんでね。
うん。何ついてやるかは、まあ別としてね。
まあいつやるかもわかんないし、けど。
これからやるけどね。
え、今日？
あれ？そういう体で。そういう体でね。
そろそろお昼、夕飯かなと。
もう夕飯なんだ。
なことないけど。
うん。
まあ。
まあ、で実況してほしい。ゲームもね、募集はしてないか。
募集しなきゃいけないからね。
そうね。あるものでやりたい、
ね。あるものでやらないとね、うん。そんなにオールマイティに対応できないぞ、この番組は。
そうだね。
どうすんの、Xbox もとか言われたらさ。持ってないし、ね、ハード。
持ってないから上海って勘弁してくださいっていう。
ダメじゃねえか。募集すんだし。まあけど、前回の初恋物語が伸びてないですからね、全然。
あれ完結しないからいい。
そうだ
ね。何の山場もないし、オチもないし。
っていうか、多分だけど、そんなにね、ゲーム実況じゃなくて、普段の二人だからラジオと一緒じゃねえかみたいなことになってるから、別にその、ね、ゲーム実況って私しなくったって。だから、それで、それこそさ、その、ニコニコ西洋ラジオで言うとほどさ、スペランカートークさんみたいなさ、要はトーク中心の片手間ゲームみたいな。 上海だとこうなっちゃうね。
じゃあどうしようか、風のリグレットとかやろうか。
風のリグレットってどういう意味やろ。
ね、あのドラマ CD みたいなゲーム。
ダメじゃねえ。なんでそのさ、じっくり聞くようなタイプのやつをさ、声重ねていくの。邪魔じゃん。
音声しかないゲームなんだよ。
ダメじゃねえ。
画面もないの、画面真っ黒なの。
ドラマ CD でしょ。
ただ。違う、ゲームなの。
ゲームなの。
選択肢はあるから。
ああ、ね、サウンドノベルみたいな。
ん？違う。だからなんだろう。音声しかない。ドラマ CD で分岐点があって、そこを選んでいくみたいな。
てか、あれですね。そもそもあの、僕たちあの、二人だから、うん、基本的にアクションゲームはそんなにはやらないかもね。
だって自分がやるだけなんだもん、あの、そうだ、環境としては。
そうですね。
二人プレイじゃないんだもん。自分がやってるのを見せてるだけっていうね。うん、
あと、スカイプなんで、基本的にね、ちょっとあの、他の例えば、直で収録してる方と違って、ちょっとハードルはね、高い部分があるんで。まあ、その辺のね、クオリティは、ちょっと、ご了承いただいて、まあ、うん、この後撮るのか撮らないのか分かりませんけども、次は何、うん、実況タグでもつけてみますか。
どうでしょう。
どうでしょう。はい、様子見だね。
長島タグでもつけようか。
長島タグつけたらダメですよ。今どうでしょう、うん、しょう。あ、この、今回ってこと。
今回じゃない。まあまあまあ。
長島タグってなんだ。ねえ。
ないの。
はい、というわけでですね、このラジオではですね、トークテーマ、ご感想、苦情、お問い合わせ等を募集しております。メールフォーム、メールアドレス、コメント等でよろしくお願いします。
はい。
はい、というわけでですね。あとですね、しばらくの間ですね、あの、ニコニコ動画だけの配信だったんですが、今までですね、ポッドキャストでの配信もしていたんです。去年の9月までやってたのかな、
うん、
で、そのポッドキャストがですね、僕がちょっと放置してた状態だったんですが、なんとかですね、ブログの方からポッドキャスト登録できるようになりましたんですね。もし
使ってたね。
うん。iPod でね、よく持ち歩いて聞いてますよなんて言ってくれてる人いるじゃないですか。
うん。
そういう方で、まあ、僕たちの、ね、ちょっとこのニコ動上がってからちょっと時間経ってね、アップする形になるんで、
うん。
そんなにはすぐ、とりあえず、基本的にはこのニコ動をメインにしてるんですけども、ポッドキャストでもお楽しみいただけますということで、ブログの方のアドレスからですね、ブログに行っていただくと、横のサイドバーの方にですね、ポッドキャストのバナーありますんで、そこをね、iTunes にこう、持って行っていただけると、聞けるという、システムになっております。
うん、初めてやる人びっくりするよね。30何件いきなり更新されるわけでしょ。
まあね。それはそうだ。
うわ、こんなにいらねえよって。
いらねえよ。いや、もっと。さ、ピューコラジオもあるし。
ああ、そうか。
だから60近くあるんですよ、音声。
そうだね。そうだね。うん。まあ、選んで。
ね、選んで。まあ、基本的にアップは、このニコ動が一番早いですから、僕らの、明日から休校です、コミュニティに入っていただくか、ツイッターをね、休校2010って、ツイッターをフォローしていただくと、すぐで、ね、まあ、もしくは、あと、まあ、結構ニコ専用ラジオリンクをね、ちょくちょくチェックしていただくと、だいたい、火曜日から金曜日の幅広いタイミングで、アップされますので。
そうだね。そうだね。
よかった。
確かにそうだね。月曜日ってのはあんまないね。
ないね。まあ、かといって土曜日だとね、さすがに。
土曜日もないよね。
ないからね。まあ、一番遅く、火曜日から金曜日の間にですね、いずれかの時間帯に。
そうだ。
上がるので
。アバウトな。
ね、
毎週ことしてるの。
見たいと思います。はい、というわけで、ここまでのお相手は、すみやきと、
小林アブトラでした。
はい、というわけで来週も、ニコニコ動画でお会いいたしましょう。ということで、さよなら。